ちは、若手と戦略してラブル2を FM エピソード209です。今回はついにみそじな福原と
久々に風邪ひいた古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグラブル2を FM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ぜひぜひよろしくお願いします。おめでとうございます。
ありがとうございます、収録日4月6日で明日みそじになります。
ああ、じゃあもうこれが配信されるときはみそじと。
はい
はい、おめでとうございます。っていうか
ラスト20代
私にとっては福原君はなんていうか永遠の20代だったんで、だいぶ衝撃を受けてます。
もはや若手とは呼べない可能性がビレゾン。
いやいやいやいや、そんなことはない。若手の
方が相対的若手なので
まあそうですね、まあエンジニアとしてはやっぱ30代がすごい、まあ稼ぎ時というか、
うん、そうですね、
うん、これからのさらなる飛躍を記念しております。
ありがとうございます、
はい、じゃあ本編いきますか。
はい、1件目は私からユースケース駆動開発という概念について。
あ、テクっぽい。
ぽい。ご存知ですか？
まぁ、UML のいろいろ図を使ってやるやつだよね。
そうですね。う
ん、SIR にいた頃はやってたかな。
最近初めて知りまして。
うん。
というのも、弊社で今これを取り入れてやっていこうぜっていう動きが進んでいて、
ほう、
中途採用の方なんですけど、もうこれ専門ですみたいな方がいて、
すごい、
リードして各チームに導入していこうっていう感じのところです。
へ
ー。で、僕もちょっと理解が正確ではないかもしれませんが、こんな風に思ってますっていうのをちょっと紹介できればという感じです。
でもなるほど。ごめんなさい。ちょっと前段をもうちょっと、いろいろ共有いただきたいんですけど、はい、なんか、その、うん十年前に私が使ってた時は、まあ、お客さんはいろんな業界ですと。で、SIR は、まあ、システムの専門家ではあるけれど、その業界の専門家ではありませんと。よって、お互いのコンテキストがあまりに違いすぎるんで、すげえ、その認識をすごい低レイヤーから合わせてないと、すごい とんでもない間違ったものができてしまう。
うんうんうん、
よって、なんかこういう図を作りながら、まあ、あと、まあお客さんもな、本当に自分が欲しいもの分かってないってのもあって、だからこういう図を作りながら要件を、まあお互い付き合わせていく。みたいなのがありましたと。
はい。
でですよ、福原くんは、ちゃんと福原くんのその、ドメインの知識結構、あるわけじゃないですか、その業界というか。
うん。
でも必要？
そうっすね。これは、その今の話だと、お客さんと言ってるのが僕らにとっては、プロダクトマネージャー。
はい。
何を作るかを決めている人たちと、はい、実際に作る人たちの間の認識層をなくそうぜっていうのが、第一目的。
うん。それはつまり、歴史的に祖母が出たことがあったと。
まあ普通にありますよ、ね。
そうか。
全然ある。
そうか。いや、なんだろうな。本当に、この私の古臭い価値観だと、ウォーターホールで開発してます。そうすると、設計したものの動作を確認できるのが、なんか1ヶ月とかに、もうもっとか数ヶ月後です。とかだと、え、これ全然違うやん。しかももう、お金も期間も使ってるから戻れませんみたいな。
うん、うん。
ってなるんだけど、まあ今時のなんか、2週間くらいのスプリントで成果出すやり方だったら、まあ間違っててもまあ、戻れる。そしてもう間違いの前提みたいな。ところがあるのかなみたいな勝手に思ってたんだけど、やっぱ、その役に立つ。
まあまだ始まったばっかなんで、どれだけ役に立つかはちょっとデータがないんですけど、おそらく2週間後に分かるのすら遅いと思っていて、
なるほど。
もう要件が一応 BDM の中にはあるんで、
うん、
それと開発者が思ってる要件のズレ、 をもう最初の時点で見つけようぜっていう取り組み。
なるほど。
作り始めてから気づくの遅くねっていう、
うん、
感じですね。
あ、なるほど。そっか。で、まさにそっか。今導入しようとしているから、その結果はまた今後、ちょっとこう共有していただけると。
まあそうですね。
はい。失礼しました。まずちょっと 前段の、はい。私、おっさんと深田くんのコンテキストの共有を、すり合わせをさせていただきました。
うん、多分その、プレマさんの経験だとこういう図をめちゃくちゃ時間かけて作るんだと思うんですよ。
あ、イエスイエス。
ただ、僕らがやろうとしてるもので言うと、あと、教科書的な本もあるんですけど、時間かけんなって書いてあるんですよ。
まあ、確かに。
どんなにかけても2時間で終われって書いてあって。
ああ、確かに時間のスパンが違うかも。
各図に対して、どんなにかけても2時間みたいな。
あ、そこがすごいずれてましたね、私。なるほど。時間じゃないから、もう、日だから、俺の単位。
そうですね。だから、要件が PDM から降ってきたら、まあ、1日くらい使っていいから図を起こして、それでかっちりずれてないのを確認してから実装作業に入ろうみたいな。
なるほど。
そんなスパンの話です。
なるほど。ああ、なんかちょっと腑に落ちてきました。なるほど。
はい。
で？
はい。ということで、ユースケース駆動開発って具体的に何っていうところを、まあ、僕なりの理解でちょっと紹介できればと思うんですが、
はい。
間違ってたら、まあ、盛りを投げてください。
はい。
まあ、詳細まで見ていくとまたあると思うんですけど、大きく見て3つの図を書くっていうのがユースケース駆動開発だと理解してます。その3つってのが、ドメインモデル図、ユースケース図、ロバストネス図の3種類。
ほう。
で、1個ずつ見ていくんですが、ドメインモデル図は、まあ、名前の通り、要件に現れる概念とか、データベースのテーブルで出てくるモデルみたいなものの関係性を示す図。
はい。
なので、ユーザーは商品をカートに入れることができるみたいな。
うん。
条件だと、ユーザー、商品、カートみたいなのの、ブロックが出てきて、それぞれカートに入れるとか、はい、商品を作れるみたいな。そういう関係性を図に起こすもの。
はい。
二件目が、ユースケース図。これも名前の通りで、その要件の中で実行されうるユースケースを図に起こします。
はい。
誰が何をどうすることができるっていうのを図に起こすやつですね。
そうですね。
ここがちょっとまだむずいんですけど、基本コースとか代替コースみたいな名前がついていて、正常系と異常系みたいな切り分けだと思うんですが、まだよくわかってない。
はい。
ここ結構重要っぽいですね、3つの図の中でも。このユースケースとして定義した動作が実際に、その、受け入れテストとか総合テストで検証するべき操作。これができないといけないっていうものなんで、ここで書き出したユースケースが、PDM と開発で、齟齬がないかっていうのは結構重要。開発側が起こしたユースケースが5個あるけど、PDM としては、6個目あるんですけど、みたいな話がこの時点でできると、まあ、後で手間取りが減るかもねっていう感じ。
まあ、なるほどね。ごめんなさい、ちょっと歯切れが悪いのが、やっぱ自分の経験に立ち返ってみて、全然システム分かってない人にこういうものを作るんですよって示すためのものなんで、示すために使っていたんで、理解するのにまず多大な学習コストがあってはいけない。さらに、そのお客さんのコンテキストに合わせて作成するものなん、なんだろう、向こうがだから認知負荷が低いように作るっていうことが大事だと私は思ってたんで、すごいなんかお客さんによるんですよね、作るものは。だから今私が思い浮かべてみるのと、福原くんがその、福原くんのドメインで作成しているものに現れるいろんな登場人物というか、どんな単位なのかなっていうのをちょっと想像したらちょっと聞いてました。
まあ、社内の人とやり取りする前提なので、
はい。
僕らがやってるのものは、
うん、
で弊社 PDM は結構システムは軽い寄りなんで
ハイコンテキスト
普通にモデル名とかで UML 使って書いてみたいな感じですね。
まあ、なるほどね。多分私が今想像してるのとはだいぶ違うんだろうな。あ、なるほど。はい。ちなみに次の図は私知りません。
うん、ロバストネス図。これ名前からちょっと想像がつかないと思うんですが、ユースケース図をより具体的に詳細にするもので、
ほう。
ユースケースの図で、例えば、ユーザーは商品を作れるみたいな図があったときに、
はい、
その商品を作るって具体的にどういうことっていうのを起こすのがロバストネス図なんですね。
なるほど。
で、さらに言うと、ボタンがあって、それを押すと、データベースに保存されて、一覧画面にリダイレクトされるみたいなことを図に起こす。
ボタンまで現れちゃう。
そうですね。そのボタンがどういうデザインでどこにあってみたいな情報は、この時点ではないんですけど、
はい、
でもユーザーが情報を保存するにはボタンというものがあって、それを押さなければいけないという情報を図に起こす。
なるほどね。
このロバストネス図が正しく書けていると、デザイナーさんが画面に置かなきゃいけない要素がはっきりわかる。
そうですね。なんか、それも会社によるんかもしれんけど、うちでなんだろう、プロダクトマネージャーが作る PDM には、もうすでになんかこう、粗い画面のデザインが入っていて、
うん、
まあ、それ見ればまあ、ボタンとか、わかるかなっていう感じなんだけど、それを補う。
うちも今までは割とそうで、要件からデザイナーさんがもう必要な画面の要素を作ってて、
はい。
まあ、その通りにやるみたいな感じだったんですが、
はい。
曰く、おそらくデザイナーさんの頭の中にはロバストネス図があると。
なるほど。なるほど。
そうじゃないと、そのボタンが登場してくる理由がわからないから、頭の中には図があるから、それを、まあ書き出すだけ。みんなで、それ見て確かにそうだねって、ちゃんと納得するための図みたいな。
はい。ああ、なるほどな。まあそうですね、資料っていうのは一方通行だと絶対そこが起きるんで、まあ基本、もらいました。それは私はこう理解しましたって投げ返すのがやっぱ良いですよね。で、その投げ返すものか。
そうですね。
なるほど。
ここまで3つ図を紹介したんですけど、
はい。
教科書としては、図1個ごとにレビューをして、フィードバックを受けて次に進む。
なるほど。一見重たそうな感じがするけど、でもすごいシャシャッと書いちゃうと。
そうですね。
うん。
ざっと作って、ちゃんと見てもらって、漏れがない、大丈夫ですってなってから次の図に進む。あとからでも漏れがあることに気づいたらちゃんと1個前に戻ると。
なるほど。
だから本当になんか図を書くことが目的ではなくて、要件定義者と開発者の間に認識齟齬がないっていうのをこうちゃんとステップを踏んで確認していく方法なのかなという感じ。
なるほど。すごい、理解しました。そして、まあ、とはいえ、実際使われてみてなんぼだと思うんで、使った結果をすごい、
お待ちしております。ちょっと僕はまだ1案件でしか使ってなくて、まあ、それもちょっと、急ぎの案件で後から図を書いたんですよね。意味ないやろみたいな感じでもあったんですけど、
あるある。
まあ、いざ作ってみて、その要件漏れないっていうのは改めて確認できたみたいな。
ああ、なるほど。まあ、図を作成するための経験値も貯めないといけないですからね。
そうですね。なんで最初に、初めて図を書くにしては、まあ、後追いでもよかった。たのはあるかなと思いますね、うん。
なるほど。ちょっとこれは継続して観察したいです。
うん。ということで、今時点の僕の所感は、ちゃんと扱えたら、だいぶ使用伝達ミスとか、後から直すみたいなことはなくなりそうだなと思いつつ、うまく使えないと個数だけが膨れて実装が遅れるもろ刃の剣な感じがあると。
なるほど。なるほどね。はい。
まあこれは何でもそう
っすね。そうそう。
何でも。角度開発って大体ちゃんと使えなかったら工数増えるだけみたいな。
間違いないですね。というわけで、はい、
今後なんか革新的なイベントがあったらレポートします。
ぜひお待ちしております。
はい、
おやった、テクノロジーやったぜ。ということでいいですか。
はい、
はい、私からはテックの話ではないです。
いや、これは聞きたい。
うん、つい最近ちょっとオーストラリア行ってきまして、そのお話をしたいなと。
すごい。
はい。で、ですよ、やっぱテックのこの偉い方々、すごい、注目を集めてる方々は、すごいね、外国行ったり来たり、あと、いろんなイベント出たりとか、されてると思いますが、
うん、
こんなね、一辺境の、一エンジニア、そんな、なかなかないと。
そうっすよ、僕日本出たことないですからね。
マジか。でも前職の時にいくらでもチャンスあったと思うけど、まあまあまあまあ、そうっすよね。そうなんですよ、そんな海外行くことない、しかも仕事絡めてもなかなかない、はい、で今回は単純に観光でオーストラリア行ってきましたと。はい、発端なんですけど、まあ基本的には私が行くというよりは子供らを連れて行きたかったという話ですね。多分私は何歳ぐらいかな、25、6かな、6、6、7、そのあたりにオフショア開発というのをやっていまして、わかります？
わかります。
うん、まあ実際の開発を海外に任すと、海外のそのベンダーに任すで、北京にある会社に任せたんですね。で当然のごとくトラブって、でもこれは現地に行ってやるしかねえっつって行ったのは、だからある意味トラウマとセットなんですけど、でもやっぱ海外は、なんだろうな、なんていうか、日本にいたらわからない日本のことがわかる。
お、
うん、なんか全然常識だと思って何も考えていなかったことが、まあ、海外に行ったことによくわかったりするんです。まあ、具体的に何って言われて今は非常に昔の記憶が出てこないんですけど、すごい衝撃を受けたっていうことだけは覚えてるんですよ。でこの衝撃をもっと若い時、高校とか中学の時に自分が受けられてたらよかったな、でもうち金なかったらそんなの絶対無理だよなみたいな。
いや、まさにですね。
でですよ、今長女がこの春に中2になる、次女が中2、長女が高2、次女が中2になるタイミングなんですよ。
まさに思春期
のばかり。完璧じゃないですか、タイミングとして。で、残念ながら私も毎年連れてくるほどお金もらってるわけじゃないんで、まあ一発こうタイミングを決めるとしたら、まあ今だと、
うん、
はい、思って、まあちょっとまあ、うちにはあと2人子供いますが、まだまだちっちゃいんで、ちょっとその方々にはお留守番となって、長女と次女だけ連れてったというのが発端です。
素晴らしいと思います。
はい、これはね、やっぱね、経験っすよ、何でも。はい、でちなみに、まあその長女次女の、まあ、スペックというか、その英語的な能力の話なんですけど、なんか私から見てなんか割と話せるんですよね。
すごい。
うん。なんだろう。日本人向けに英語を、こう、手加減して話してもらえれば、ちゃんと分かるし、返せると。
うん。
うん。だから、つまり、今の私と一緒ですよ。なんで。
返せるって、すごいですね。
そうですよね。本当使ってないと、ダメなんですけど。私、前職だと毎日、デイリーで、欧米の方々と話してたから、まあ、それなりに話せた感じはするんですけど、今、週1でしか話さないから、もう全然言いたいこと言えない。ひょっとして、ちょっと子供に負けてるかもみたいな。子供は授業でやってますからね。はい。まあまあ、はい。で、ですね、3月終わりから行ってきたんですけど、まず、羽田からシドニーに行きました。大体10時間。
長いのか短いのか分からない。
まあ長い。確かあれ、西海岸サンフランシスコとか行った時は9時間ちょいだった気がするんですよね。ちょっと、時差よく分かんないけど、確か9時間くらいだったので、おお、シドニー遠いなと私は思いました。 ただし時差はないんですよね、
そうですね、うん、真下に。
そうなんです、そうなんです。まあ一応シドニーがプラス2時間なんですけど、プラス2時間、そう、日本時間プラス2時間なんですけど、2時間くらいはまあ全然何の問題もないと、でですよ、あの今回最初は長女がエアーズドックに行きたいと。
聞いたことある。
うん。まあ、でかい岩ですね。
イメージもありますが。
うん。あ、そうですね。具
体的な写真は出てこない。
そうですね。あの、正直、私も知ってはいるが、そんなところに自分の人生で行くことがあると、全く思ってなかったんですけど、まあ、この機会なんでということで行ってきました。で、その、まあ、実際はあの、エアーズロックって最近言わないらしくて、ウルルって言うんですね。それは、あの、現地の人々が昔からそこをウルルと呼んでいたと。ただ後からやってきた、まあ、イギリスの植民地だったから、イギリス人かな。まあ、そこをエアーズロックと呼んだと。だから、原点回帰ですね。はい、そういうわけで、ウルルに行ったんですけど、ウルルがシドニーからさらに飛行機で3時間、かかるんで、まあ、乗り換えていったけど、うん、結構娘たちは死んでいたというか、また飛行機みたいな。
飛行機3時間って日本だと普通に沖縄、北海道みたいなレベル。
うん。そうですよね。なんか東京から北海道行っても沖縄行っても多分1時間半か2時間くらいなんで、3時間だと日本を縦断できちゃうっていう。
でけえオーストラリア。
おお、でかいよ、ほんと。ちなみに、あの、オーストラリアは南半球なんで、今秋なんですけど、
うん、
ウルルは、なんか、なんすかね、日本の沖縄的な気候の場所らしく、
めっちゃ暑い。
そう、めっちゃ暑い。こっちは秋の格好してるんで、結構厚着なんですけど、夏かよ、みたいな。ちなみに、一泊したんですけど、確かその日35度くらいだったんですね。
暑っすね。
で、これ今日暑いなと思って、いやー、いつもこうなんですかって、あの、まあ、ツアー頼んだんでガイドさんに聞いたんですけど、いや、今日は涼しいですねって言われて。マジかよ、普段はこの時期40度くらいあるらしいです。
おぉ、灼熱。
灼熱。ただ、なんか前日、なんか結構一週間くらいかな、雨が降ってたらしくて、
うん、
まあ私が行って晴れてたんですけど、そのおかげでちょっと涼しくなってたと。
確かに、あの、イメージするエアーズロックと呼ばれる写真、マジで何の日を遮るものもない。
ない。全くない。そこにただ岩だけがある。
それ暑いっすよね。
暑かったなぁ。まあまあまあ。で、何ですかね。最初は、まあ、ここで言った娘たちの、まあ、英語というかカルチャーショックを味わうために行ってるんで、まあ、ツアーも、英語のツアーを最初申し込んでたんですね。
うん、
まあ、刺激になるだろうと。でも、まあ、いろいろあって、なんかタイミング良くて、なんか日本語ツアーに聞き換えられますよって言われて、変えたんですよ。
うん、
っていうか、確か、今の時期、キリスト教圏ではイースターっていう、日本の、
うん、
そうそう、ゴールデンウィークみたいな時期で、英語ツアーはなんかもう、バス2台の満員状態。キツキツ。で、日本語ツアーは逆にガラガラで、1台のバス、多分、あれ何人くらいなのかな ?20 人くらい乗れるのかな、でもその半分くらいしか待ってないみたいな。
ああ、ちょうどいいですね。
そうそう。正直言って私は英語、日本語よりも、その、スカスカ具合がありがてえと思って切り替えました。はい。まあ、良かったですよ。あ、でですね、ちょっとあの、福原くんが、頭に思い描く、まあ、ウルル、エアーズロック。
うん。
思い浮かべてみてください。
はい。はい、
で、いろんなところに、まあ、いろんなタイミングでエアーズロック、まあ、ウルルの写真を見たことがあると思うんですが、その中に、変わった形の、まあ、ウルル、エアーズロックを見たことがありますか？ちょっと難しいな。
ああ、もう、あの台形で、マジで、なんか、壁というか。
それ。実はですね、でもエアーズロックはどの方角から見ても台形っていうわけではないんですよ。 実はなんかある一方方向から撮った写真しか許可されてないらしいんですね。
許可されてない、
うん、あのまあちょっとまあ便宜的に表裏って呼びますけど、そういうなんですか、写真撮っていいのは表側だけらしいんですよ。で裏側はあの現地の人たちの政治的な場所がいっぱいあって、で現地の人たちは写真を撮るのをすごい危機感を持っている。
なるほど。
で、はい、その意思を尊重して写真撮らないということになってました。よって現地に行った人しかその政治というか裏側は見れないと。
なんということだ、
うん、正直言ってだいぶデコボコしてました。
普通に人が住む場所なんです。
昔はその現地の方々はエア族の割に住んでいた。今は住んでいない。うん、そうですね。まあ、なんですかね。狩猟ポイントがあるんですよ。エア、まあそのウルルの周りに。獲物を取りやすい場所。あと、ウルル自体が、なんて言うんだろう。水場をたくさん持っている。
ええー、はい。
うん。
めちゃ砂漠に近い。
そうそう。でも山の上に降った水が割と時間をかけて下まで流れてくるんで、水場ができると。
へぇ、
だから水は正直超、まあ、必需品というか、そのルールでは貴重なんで、そこにやっぱ住むと。
なるほど。
はい。ただ今はもうそういう修行して生活してるわけじゃないんで、ウルルのそばには住んでないと。はい。
これは、行かないとわからない。
そうですね、ちょっと。いくつか写真を共有できればいいんだけど、まあ、ちょっと、そうね。すべての写真は簡単に共有できるんだけど、一部だけじゃなかなか難しくて、はい。まあまあ、そんな感じです。
X を参照ですね。
あ、そうですね。もう、今は1枚くらいしか見てないですけど、あの、私が、あれ、うるるに寝そべってるというか、うん、ここはそういうことやっていいですよって言われたんで、そこでやってみましたって感じです。はい、ちょっと他の写真もあげようかなと思います。全然リアルタイムじゃないけど。はい。まあ、そんな感じなんだ。あと豆知識として、あの、現地の方々をアボリジニって呼ぶと思うんですけど、ご存知？
聞いたことはある。
うん。でもそれは差別用語なんで、読んじゃダメらしいです。
うん。
まあ、だってこれも後からやってきた、その外国の方々が、彼らをそう呼んだ。で、あんまりいい印象がないんです。
なるほど。
うん。で、じゃあどう読めばいいかなんですけど、これを形容詞化したアボリジナルっていう呼び方がいいらしいです。なんでか知らんけど。あと、ファーストネーションズっていう呼び方もいいらしいです。まあ意味としては最初から住んでた人ということらしいですが、はい、まあ
この辺は難しいですね。
そうですね、まあ、なんていうか聞く受け取る側の気持ちの問題だから、まあ、そうですね、
うん、まあ、差別というか普通に呼ばれたくない呼び方っていう話。
そうです、そうです、はい、はい、でですよ、もう時間が30分過ぎてるんですよ。ちょっとね、どうしても言いたいことなんですけど、あのですね、まあツアーで行ったんで、いろいろこのサポートしてくれるわけですよ。
うん、
で、超最高だったのは、まああの、サンセット、まあ日が沈むところとか見せてくれたんですけど、その、パーティー会場的なものを用意してくれていて、まあ屋外にテーブルがあって食べ物が、まあ軽食が並んでいて、さらにですよ、ビールが並んでまして、お父さん大歓喜ですよ。
普通はないってことなんです
か？あ、ないし、ごめんなさい、日本って多分海外から見ると酒の手に入りやすさが異常で、オーストラリアはそんな簡単には手に入らない。別に、そのお店で売ってないし、飲める場所も決まってるし、そんなね、コンビニで、さっくり買って路上で飲んでるとか、まあそれもおかしいけど、そういうのはない。絶対ない。
うん。
うん。だから私もちょっとこの期間は禁酒かなとか思いながら行ったんですけど、そこでのビールですよ。
いいっすね。
最高でした。なんか徐々に そう、日が沈むに従ってウルネの色がだんだんこう変わってくるのを眺めながらのお酒っていう、
ブルジョワを感じる。
そうですね、まあ日本人は貧乏なんですけどね、日本円弱いから。でもまあこれは良かったですね、最高でした。はい。というわけで、あの、まあ、締めなんですけど、ウルルを一生に一度は 見たくて、さらにですね、特別な経験をしたい方は、ツアーを申し込むことを私は超お勧めします。逆に言うと、ツアーないとあれ、行ってみた、はい、帰るぞってなっちゃうんじゃないかなと、思います。なんか、現地の、その、現地の方々に伝わる神話的な話とか、いろいろ聞かせていただきました。
そうっすね。話なかったらマジででかい岩があるだけ。
あ、そうそうそう。ここは本当ツアーおすすめです。
ちなみに、はい、おいくら万円とかは？
あー、トータル？ツアー。
いろいろ気になります。
まあそうです。まあ、じゃあざっくりトータルで言って、3人で行きました。まあ、おっさんと高2と中2。そう、中2は割と向こうでは子供扱いで料金が割引とかありました。で、3月30の夜出発して、4月3日の夜帰ってきました。だから5日間かな。で、まあ、ざっくり150万くらい。全部込みで。
5日もいて？
うん。3人で。
3人で5日もいて、そんなもんなん
だ。あ、そうか。
思ってたよりって感じ。
あ、そうか。うん。まあ、じゃあそんなもんです。あ、ちなみに、物価はやっぱ日本と比べるとなんか、高い感じがして、なんかその辺で売ってるサンドイッチがまず10ドルから始まるんですよ。で、あ、オーストラリアドル。で、オーストラリアドルは大体、1ドル100円なんで、だいたい1000円始まり。
まあまあまあまあ。
うん、日本コンビニ行ったらまあ300円とかでサンドイッチ買えるじゃないですか。
そうですね。
そう考えるとざっくり3倍か。
なんか高い人。
はい。小連れで5日行って大体150万で行けます。
はい。一人ならまあ50万ちょいってことですね。う
ん、あと、もし私が一人で行くならいろいろ削るんで。そうそう。例えば、あの、子供と行くから、その、ウルルで泊まるところも、まあ、ちゃんとホテルに泊まったんですけど、なんか、なんていうんだろう、ドミトリーというか、
その、安全なところというか、
共有スペースに泊まる？
ああ。
っていうオプションもあるんですよ。
バックパッカー
です。あ、そうそう、イエスイエス。その、二段ベッドがたくさん並んでる部屋に泊まるみたいな。
うん。
で、私一人で行くのは絶対そうする。その方がなんか交流できそうだし。
なるほど。
うん、だから、5日50万は割とマックスないかなと勝手に思ってます。もっと削れる。
参考になります。
はい。ぜひぜひ、オーストラリアおすすめです。はい。ということで、なんかだいぶ時間が経っちゃったんで、あの、前半としてはこのくらいで、
はい。
はい。また後半語りたいと思います。はい。じゃあ、お疲れ様でした。
ありがとうございました。